今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書19章12節から27節までです。ルカ19章12節から27節です。それではルカ19章12節から27節、宣言いたします。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで10ミナを儲けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配する者になりなさい。2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで5ミナを儲けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて10ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は10ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは御前に出てきました。あなたの御言葉、あなたご自身から豊かな養いを受けたいと期待し楽しみにしている一人一人です。今晩この金曜日の夜、我らはあなたに期待して集っているゆえに、どうかあなたご自身がお語りください。どうか取り次ぐ所有にあなたがご自身が言葉を与え、そしてあなたご自身そのものを直接語り継ぐことができますように、どうかしもべらの唇をあなたが清めてください。また聞く人々耳を清め、心、思い、体が本当に天に向かって開かれて、あなたの命そのものを豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
この、ね、箇所、ね、ミナのたとえなんですけども、これ天の御国はどういう、ものであるのかということをイエス様が、ね、たとえをいくつか話されました。でこれマタイの福音書にもですね、それによく似たタラントのたとえあるんですね。主人であられる方がその部下のしもべの人々に、一定額のお金を預けて、でそれで、ね、これでもって商売しなさい。でそれでその主人は遠くに出かけるんですね。でそしてそのしもべたちはそのお金を預かって、それを用いて、ね、それを増やしていく、それをもって商売を、ね、しなくてはならないんですけども、皆さん一人一人にもそれぞれ与えられているんです。神様から託されたタラント、あるいはミナ、ね、1タラントは、6000でない、ね、6000日分の、ね、お給料で、1ミナはですね、約300、100日分の、労働賃金ですね、それに相当するものです。決して安い額ではありません。高い額なんですね。一人に対して1ミナが預けられる、その一人一人、ね、最低でも、ね、最高でもこのルカの福音書によっては1ミナで、マタイ福音書の方では、ね、ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人は1タラント、ね、預けられました。でそれを用いて主人がいない間任されているんです。でタラント、ね、これよくタレント、ね、聞きますね。テレビタレントとか言いますけれども、タレント、ね、あるいはタラント、これ人そのものの価値といいますか、あるいは能力といいますか、資質といいますか、ね、その人自身に与えられている能力、与えられているんです。自分で開発したんではありません。自分で、ね、鍛錬したからということではなく、むしろ神様から預けられたその、ね、得意分野があるんですね。ある人はあの分野が得意、別の人はこの分野が得意、これを、ね、タラント、これ神様から預かったものです。これを用いて御国のためのビジネスをしなさいと、ね、主は言われます。私たち、ね、主から預かっているその能力があります、ね、タラントがあります。それを用いて御国を増やすためにビジネスをしていかなくてはならないです。この与えられている能力、タラント、これは御国のために、ね、用いていく、それが、この、ね、タラントやまたこのミナの盾の、まあ、その真髄であるんですけども、でこの、ね、ミナの盾に関しては、ね、ある身分の高い人が、ね、遠い国に行った、ね、王位を、ね、受けて帰るためだった。でそれで、ね、主人は10人のしもべを呼んで、ね、10ミナを与えて、でそれで、ね、私が帰るまでこれで商売しなさい、ね、というふうに言うんですね。まあ、帰るまで、この出かけてる、ね、主人が出かけてる間に、主人がいない間託されたものがあります。それを用いて、ね、商売して、でそしてそれを増やしていく、これがしもべらに与えられてる、ね、その、仕事です。私たちも、今イエス様目の前に見えないですね。イエス様って呼んでも、耳で「はい」って聞こえるような返事は返ってきません。それゆえに今私たちはしっかりと主から与えられた賜物、タラント、それぞれ一人一人あります。それを用いて、それを御国が増えるように、イエス様の栄光が増えるように、それを用いて、何らかの働きをしていくべきなんです。でそれで、まあ、しかしですね、そこの国民のある人たちはこの彼が王になる、この主人が王になることを、ね、それを望まなかった、ね、なってもらいたくありません、憎んでいたんですね。でこの、ね、王となるべくこの主人、これもまごうことなきイエス様のことを表しております。私たちの主イエス様、ね、この地上においてやがて、ね、本当にみんなの目に見える形に、ね、となって来られる時が必ず、ね、来ます。来てほしくないという人たちもこの世の中におります。イエス様が再びこの世に来てほしくない、イエス様に王になってほしくないというふうに言っている者たちは確かにいるんですけども、しかしやがてその時イエス様が来られることは確かなんです。その、ね、来られた時裁きを受けることになってしまうんですけども、でそれで、ね、15節、さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたか知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。 て最初のものが現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。10倍ですね、主人がいない間その一ミナを元手にしてビジネスをしたところ10倍を、設けることになりました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配するものになりなさい。アーメン。一ミナ、決して、小さなものではありません。けど主人の目には小さなものなんです。しかしその小さなものを用いて忠実にビジネスをしたからだから、その、儲けた分だけの町の支配者になりなさいと言われます。町を支配するものになりなさい。ここ、とても肝心なところです。主の報酬、それは支配者になること。これは確かに、死んだ後私たちは報いは受けますけど、しかし死んだ後しか報いが与えられないというものではありません。この地上において支配者になるんです。皆さんが、皆さんが今与えられている、任されているものが忠実、それを小さなもの、例えば、教会のお掃除とか、お料理とかお皿洗いとか、それ小さなものに見えるかもしれませんけど、その小さなことを忠実に行っているとするならば、主は見ておられます。やがて時が来れば皆さんは支配者になるんです。どんな、小さなことに見えることであったとしても、けれども隠れたところで、悪さして、で主人が今いないじゃないかということで、そういう息になって悪さしているとするならば、それもまた報いがあるんです。小さなことに不忠実だったものということで、小さなことも任せられず、また大きなことを任せられる、とんでもない小さなことに不忠実な人は大きなことは任せられません。私たちはこのことをよく知るべきです。ですから今皆さん一人一人本当に、小さなことが任されていた、かもしれませんけれども、けどそれを忠実にやっていたらですね、それがさらに大きなことへと広がっていくんです。MS ライン、飲んでる方もおりますね。本当に MS ラインがいよいよ5月31日からですね、ホームページでもう買える、そのように、なりました。本当にここに来るまで紆余曲折がありましたね。果たしてこれ本当に日本で販売できるんだろうか、本当に無理難題、わけのわからない言葉、わけのわからない、本当に手探りな時もありましたけれども、なんと主がそれを成功させてくださいました。動機が良かったからです。忠実、本当に主の神の国のためのビジネス、これには失敗がないんですね。この、タラントの例えにおいても、またミナの例えにおいても、この、任されたお金を元手にして、それを、増やしていった人はあっても、それを減らした人は、いないんですね。失敗した人はいないんです。
ヨセフのことを考えてください。ヨセフは、行った先において自分がね、ポティファルの家の、家庭総務になることを想定しないで忠実だったんですよ。そしたらその家において、家のしもべを全部、こう段取りするその総務になったんですね。MS ラインのこともそうなんですよ。MS ラインのことは私たちの手に入るかどうかもわからないで、とにかく商品が素晴らしい、これ日本にも欲しいねということで、もう一生懸命その商品に関して情報を集めて、そして自分の手に渡るかどうかもわからない時に充実にした準備をしていて、最後もう私たちに縁がなくて、これがもし手に入らなかったら、これ用意した資料が本当に主に栄光になるように、その MS ラインの元々のその韓国の会社がクリスチャンの会社なので、そこが今度日本と何らかの縁があった時に、この資料がそこの会社の方で使えたらいいね。ありえないです。あんなに一生懸命資料作りをして、それでそういう心をこう本当に無心に惚れ込んだものに対して一生懸命 そのものを愛して、そしてもし縁がなかったら、これを持ってイエス様の仕事をねしていかなければならない会社に役に立てるようにこれを全部渡しましょうくらいのつもりで言ったら、本当に主は充実なものに充実に報いてくださるんです。だからこのエメスライン、これは何から始まったかと言ったら、神様の御言葉から始まりました、ね、神様の御言葉から、ね、富を与える。 でも富を与えるために資格はこうだよ。でそういう、ね、御言葉が与えられて、次、ね、まだこれから開く世界が与えられて、そしてそれのために心がいっぱいになった時に、カンボジアからの突然のね、お呼びがかかりまして、突然行くようになって、でその中において、あのカンボジアのその空港から現地に至るまで凸凹の道を行くんですけれど、その凸凹の道の中で、あの先生がふっとなんかこう言い出したのはエミスラインのこと。そしてまあトイレ事情が良くない私としてはね、あの先生が言った言葉で、ああそういうのがあるんだ、で先生がそれを分けてくれました。そしてもうこんなにスッキリしたことってあるもんかと思うぐらいすごい体験をしまして、それでもういやー素晴らしい素晴らしいということで私が飲み始めて、そして皆さんにもこれいいよっつって飲むように、そしたら飲んだ人みんながいいいいいいっていうことになって、ならこれうちもあの日本に欲しいね。でもそれが手に入るかどうかもわからない時にね、あたかもなんか手に入る人のようにすごい下準備をしてたわけなんですね。そしてそのものが本当に奇跡的にね、契約金ゼロでね、ものがもう素晴らしいものが与えられて、そしてまだ与えられたのは良かった。そしたらこのものを持ってくるのにお金が必要なんだけど、お金どうすんのっていうことなんだけど、いやーこれを与えられたんだけどお金難しいことが残っている、これが人の認識なんですね。でその時ね、私にふっと主が与えてくださった言葉は、いやいやいや、物とね、お金というのは人格を持ってないので、人の人格がまっすぐであるならば来るよということだから、ここまでのこうね、過程、このねプロセスの中にあるね、現れたこの私たちの人格そのものがイエス様から見た時ね、本当にけなげだったんです。あの無心でねやっている、そういうことだったので、物事が全部こう運ばれていって、運ばれていった後に一番最後お金物の問題だった。でもそのお金の問題もねすぐ解決された。それだけではないですよ、その後もっと必要なあのお金があったんですけれど、それもねすぐ解決された。それだけではありませんよ。私たち主の仕事しかしなければならない、そんなかかりね、かかりあってやるその暇がない。そしたらね、もう私たちの代わりにできる人がもうすでに与えられていて、まだ与えられて背後で祈るだけということで、物事は全部終わりました。そしたらね、次できなかったのが、これ入ってこれるのって、許可得られるの、それもね、もう大変、もういちゃもんつけられて、もう大変だった。だけどイエス様がまたそこも道を開いてくださって、そこもまた OK されて、いよいよね、5月31日からネットで正式販売ということに決まりました。このエメスライン、これがね本当にあのその会社の元になるイエス様の思いは、与えなさい、 そうすれば押して揺すってあふるんばかり抱えて与える、そういうことなんですね。だから今私は祈っているんですよ。この MS ラインによって本当に生活がこう安定されますように、安定されますように。この MS ラインの代理店をやっている人たちが本当にこの商品でよかった、もうこんなに素晴らしい商品でよかった。で韓国はそうだからね、もう本当にリピーターなんですよ。一発商品ではありませんので、リピーターが多いということで、もう100人200人ね、そのリピーターを獲得した人たちは本当変な話仕事しないでそれだけをやってる。それだけ素晴らしい商品なんですね。なぜなぜこの商品が素晴らしいかって言ったらね、結構な値段なのにリピーターが多いということなんです。この間ちょっと物が足りなくなった時にみんな心配しちゃって、私買えなかったらどうしよう。で実際買えなくて飲めなくなっちゃった人が行って泣きべそを書いてました。いいですか。小さなことに忠実というのは、なんでその忠実さが出てくるかって言ったらね、夢があるからなんです。人物事にめげちゃって、そしてね、ああもうダメだもうって、そうなっちゃうとどうなるかって言ったらね、もうダメだ、ああこれに人物が釣られてくるんです。どんな人、もうダメだああの人が釣られてくるんですということなんだけどね、与えられるかどうかは分からないんだけど、惚れ込んじゃってね、最善を尽くしたのがエメスライで、ヨセフの場合見た夢、それがありありすぎてね、その見た夢のおかげで自分が受けた人からの仕打ちはね、ものともせずに歩むことができたということなんですね。この両者にあることは何かって言ったらね、気持ちがめげなかった、気持ちがめげなかった。気持ちがめげたら、めげた気持ちに似合う人物ことが来る。常々言っているのは、私は磁石だよ、ね、あんたが臭い磁石だったら臭いものが来るよ、あなたが香り深かったら香り深いものが来るよ。だから自分という磁石をね、人のこの言葉やさまざまな条件によって自分という磁石をね、悪くしちゃいけないんですよ。悪くしちゃいけないんですよ。なぜ、私たちの磁石が間違っている時がありますよ。そういう時に私たちがするべきは、もうダメだ、これじゃないんですよ。私たちはイエス様の前で、ダメでした、力不足でした、仕切り直してくださいね。そういうことを私たちはするべきだ。私は先生ちょっと断食したいんですって言ってるんですね、人が。でどうして断食するんですかって聞くんです、理由を。祈らなきゃいけないから。そしたら、いや経済的に今も大変でって、今うちの教会に経済的に大変でっていう人いないね。当初経済的にもうパンクした人だけがいたね。その人たちは四六時中何を考えた、なんとかさんになんて言い訳しようかな、どこにいてお金工面してこれなんとかねしのごうかな、そのことばっかり考えているから、その案件から離れられないんですよ。そんで挙句の果てに何をするかというと、断食って言ってるんですね。皆さん覚えてください。断食はですね、皆さんが断食しなければならない口癖、手癖ね、人との悪い付き合いの癖ね、飲み食いの癖、あらゆる癖、これを全部先に断食してください。行ってはならない場所がね、日頃常々行ってしまう そういうものであるんだったら断食するつもりで、これから1ヶ月間もあっちは行かない、断食するつもりで絶対に私はもう嘘は言わない、断食するつもりで悪い手癖、悪い癖ね、それをしない、そういう断食をするんですね。そういう断食をして自分のあらゆるこの癖づいている、奴隷化されていた、縛られていたこのね、もろもろを全部ね、断食と祈り以外にこういったものが出ていかないって言ったからね、それを断食するんですよ。ね、嘘を言うとの口を断食するの。ね、悪い考え方を断食するの。その断食をして祈りながら断食をすると、その種のものは出ていくと書いてある。ね、その種のものは出ていく。経済のね、貧しい時に皆さん、私はこう言うんですよ。断食、貧しい時にね、お金がなくてピンピもうピピしてる。そういう時にね。断食、貧しい思いで、ああどうしよう、電気代どうしよう、家賃どうしよう、なんとかどうしよう、心配抱えたまんまで断食しても意味ないですよ。ね、あなたの重荷をね、下ろしなさいって言って、下ろしなさいって言っているから、下ろせないことを抱えてきて断食しても意味ないの。だから私はね、経済的にもう本当に大変な人が断食したいって言ったら、私言うの、思いっきり美味しいもの食べて、思いっきりいい洋服着て、思いっきりいいものを見て、思いっきりいい会話をして、思いっきり気分転換して、そんで何らかの可能性を自分の中で見つけて、それで断食するんだよ。イエス様の断食見ると、全部試みに勝つ断食でしょ。試みに勝つ断食でしょ。だから試みに会う前に断食ね、して試みに勝ったんですよ。で、私たちは試みに会ってボロボロになって、それで状況が最低になった時に断食って言っている。皆さんいいですか。皆さんと私が今ね、本当に状況は良くなりたい、今の状況を本当にね、もう素晴らしくしたいと思うんだったらね、そのただ単に なりたいということだけじゃダメです。どういうふうになりたいか、どこでなりたいか、誰となりたいか、どのようにしてなりたいか、具体的、具体的な思いがない。ね。それで思いもない癖して、ね。ああ、なんとかしてください。あなたの思いにないことを私がどうやってなんとかできるんだ。ね。私の思いにあって、その思いをイエス様が行為して、ものがなる。ということなんですね。そのような人々がやっていることというのは何かって言ったらね、充実。ね。この皆の話も、ね。充実なんですよ。どういうことかって言ったらね、一つの皆が100日分の給料ですよ。ね。10倍。ということは、普段からね、何をやらしてもしっかりやっていつも成功する人なんです。突然みんなが与えられて、うわー頑張るぞって言って頑張ったんじゃないんですよ。普段から何事を任せても充実だったんですよ。さっき何が言いたかったか、普段からことがどうなるか計算せずに、ヨセフは忠実だった。普段からことがどうなるかわからなかったんだけど、MSI 素晴らしかったので、日本に入ってきてほしいな。それも、この教会の事業、ね、計画の一つ、 として誰かがやってほしいな、これ私がやりたいなという思いがあって、それをやれるかどうかもわからなかったのに充実にやったんですよ。そしたら日本にね、そこまでの忠実に MS ラインを思っている者はいない、当たり前に来るんですよね。物が自分のものになるためにやらなければならないことは、そのものに対して誰より熱心でね、本当にまっすぐ正直ということが必要なんですね。物欲しいですか？欲しいそのもののために皆さんがしなければならないことは、皆さんが欲しいもの、それを誰より熱心に求めてね、私の右に出るものはない、私が願っている欲しいもの誰かと語り合ったら、私の方が断トツだ、そのようなね、この専門性、曲げない思い、それが必要なんですよ。欲しいものがあったら、ただ単に欲しいということではなく、具体的にそのものを欲しいと思ってください。ね、絶対にね、誰より欲しい。そのために誰より具体的、誰より率先して、誰よりね、それに対して挑む皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
忠実さ、これが一番大事なんですね。この17節において、ね、よくやった、良いしもべだ、あなたはほんの小さなことにも忠実だったから自由の町を支配するものになりなさいと言われました。今与えている皆さんの小さいことかもしれませんけど、それを忠実にやっているならば、やがて大きなことが任されて、より大きな仕事をし、より大きな稼ぎ、より多くの人を救う、そのような大きなことに用いられるんですけれども、ね、本当に、ね、なんだ今与えられていること、ね、小さなことじゃないか、ね、大きな仕事も任されない、ね、ということであるならば、本当に今自分自身の忠実さ、ね、これを、ね、よく見るべきなんですね。ヨセフ、ね、ヨセフは本当に、ね、奴隷仕事、本来彼奴隷に値するようなものではありませんでした。けれども奴隷仕事をさせられても、その奴隷仕事において忠実だったゆえに、主が彼を祝福して、そして彼がやることなすことを全部成功させてくださる、ね、だから彼は、ね、その奴隷の中のね、頭に、ね、その家の何もかも任されるほどのしもべになったんですね。彼牢屋にも入れられました。彼何も悪いことして何もかかるですけれども、その牢屋の中で与えられた仕事を忠実にね、つぶやきもせずに、ね、それをしていたところ、主が彼がなすことやることを全部成功させてくださって、でそれで、ね、彼その牢屋の中においても本当に特別に目をかけられました。私たちも今、ね、なんか、ね、牢屋の中にいるかのような、ね、あるいは奴隷仕事をさせられているかのような、ね、そういうことはあるかもしれませんけれども、本当に主の御前において正直で忠実にしているならば、やがて大きなことを任されるんです。奴隷仕事をしていた人、牢屋仕事をしていた人がまさか総理大臣になるなんていうサクセスストーリーは、ね、今現在でもそうそうありません。あったんです、昔に。ヨセフがそうだったんです。ヨセフが、ね、本当に牢屋仕事、奴隷仕事を、ね、そこから一気に総理大臣になったのは、それは彼が小さなことに忠実であり、そして物事においてつぶやかずに、主の御前において怒らず、ね、正直に生きていたから、だから主が彼に大きなことを任せたんです。彼はエジプトの中において本当にイスラエル民族を国家に仕上げる、ね、もうそれまでイスラエルの人たちがエジプトに、ね、来た時は70人しかおりませんでした。それがエジプトの中の、ね、ヨセフがゴシェンの地という本当に肥沃な住みやすい、産んで増えて地味していくのにふさわしいその土地をヨセフが用意をして、でそれでそこにおいてイスラエル民族がどんどん増えていって、でそして 一つの国家になったんですって。ヨセフがそんなに大きなことに用いられたのは忠実だったからです。そして本当に平和な柔和な性格、正直な性格だったからなんですね。私たちが本当に今していること、本当に主の御前において、ね、忠実でそれをしていくならば、ね、主はさらに大きなことを、ね、任せてくださるんです。ですから、ね、ここにおいて町を任されました、ね、町を支配するものになりなさい、あなたは、ね、銃の、ね、住民を余計に設けた、だから、ね、銃の町を支配するものになりなさいと言われました。でゴミナ、ね、1ミナでゴミナを設けた人は5つの町を支配するものになりなさいと言われました。小さなことを任されていたそのことから主はさらに大きなことを任してくださるんです。でここに一人の人が、ね、あの20節見ますと、もう一人が来ていた、ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます、私は風呂敷に包んでしまっておきました。彼はこの一ミナ、ね、風呂敷に包んでしまっておいて、でそれで、ね、その風呂敷の外にも出ず中にも入らず、ね、失わないようにしていたんですね。で21節、ね、その理由が書いてあります。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまけに泣かなかったものをも刈り取る方ですから、というふうに言ってるんですね。言い訳、怠け、何もしなかった、その風呂敷、要するに主人から預けられた1ミナ、これを主人が買ってきた時になんで10ミナないんだとか、預けたのは、ね、5ミナだろうかとか、なんかそういうですね、なんかそういう頭が彼の中にあるんですね。計算の細かい厳しい方、というのが、ね、まず彼のその主人に対する、その考え方です。それから、ね、恐ろしかった、預けなかったものを取り立てる、まかなかったものを刈り取る、ね、そういうふうな、ね、ことを、ね、彼は思っていたんですね。けれども、ね、主人は、ね、その彼に対して、ね、言います。主人はそのしもべに言った、悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。ですから本人自身のその主人に対する、すなわちイエス様に対して抱いているそのことに従って裁かれてしまうんです。冒頭で、ね、宣言したところ、第2サムエル記の22章26節からのところなんですけども、21節から読んでいきたいと思います。第2サムエル記22章の21節から、主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。ダビデの詩編なんですけども、彼は、ね、主の道を守り、神に対して悪を行わなかったと言ってます。彼、まあ、じゃあ何も、ね、悪いことしなかったのか、全くもって、ね、嘘を言わなかったか、ね、全くもって、ね、口汚い罵り言葉を、ね、口にも心にも上らせなかったか、ね、女性を見ても、ね、やましい目で見なかったか、ね、そういう悪さじゃないんですね。彼は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。ですからやましいことが一切なかったんです。主から特に、ね、あなたこれが罪ですよって示されたならばそれを正すべきです。けれども特に示されていない。そして本当に彼自身のその本当に主の御前によって何のやましさもなく主と共に歩んだ。それが、ね、彼の、ね、この、ね、主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかったという、ね、言葉なんですね。
私たち自身が、罪人です。罪人ですけれど、神の恵みありまして生かされているものなんですね。罪人が犯した罪を一時一時全部思い出して、そして呵責によって苛まれているとするんだったら、世の中全部パニックですよ。 世の中全部パニックだ。そして気違ってない人一人もいないと思う。自分が犯した罪、それに対してもうチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチク、寝ても覚めてももう耐えられない。そうすると犯した罪はもう犯してしまったでしょ、ね、解決しようがないでしょ、ね、割ったお椀を元には戻せない、ね、私が殴った相手の痛み、その時に悔しさ、私がどんなに謝ったところでそれが拭い去られるということはないです。私たちはね、自分で数えきれないほどの罪を犯してきます。毎日です。知って知らないうちに私たちは自分でも数えきれないほどの罪を犯しているんだけど、私たちがね、平然としておまんま食べて、おいしいねって、デザートも欠かさずに食べてね、そんでいい洋服着て何にもなかったことのように済ました顔でみんなと会話したり、罪がないから、呵責がないから、だからそうなの？違います。神様の恵みがね、私たち一人一人が気違いにならないようにね、気違いにならないように、この忘れるこの感覚を与えてくださったので、だから今ね生きていけるんだよ。もし犯した罪が全部思い出されてチクチクチクチクチクチクチクチク、そしたらねもう頭おかしくなっちゃう。多分ね一人も残らずみんな頭おかしくなっちゃって、もう獣になってると思う。獣になってると思う。これが私たちの正体。でもね、神は私たちをね、憐れんでくださる。私たちが犯した罪より神の許しと憐れみの方がはるかに大きい。ゆえに、今私たちは罪を犯していながらでも笑いながら、ね、抱きしめ合いながら、ね、善人ぶって、悪人の技をしないように気をつけながら、自分が生きていて人も生かされている。これが私たちの正体なんですね。だから神様の前で罪を犯さなかったということは、罪を犯さなかったということではなくて、自分が犯した罪を思い出してくださる、これ神の恵みなんですね。まだもう一つの恵みなんですよ。これをやめなさいというもう一つの恵みなんだけど、タビレの場合ね、本当にそういった思いがあんまりしなかった。これこれやめなさい。それがしなかったので、言われてないので、自分は日常を生きてきたということを言ってるの。私が罪を犯してないからね、罪を犯してないということではないんですよ。神は私たちに悔い改める、その恵みを与えてくださるんですけれど、普段へっちゃらでやってきたんだけど、ある時からね、そのことができなくなっちゃう。ね、チクチクして、もう思い出す。やる前から思い出して、もうしたくない。そういう思いがね、与えられる。それどういうことかって言ったらね、神はあなたと親しくなりたい。ね、だから罪の恥から恥までを私は皆さんにいつも言ってるんですよ。恥から恥までね、まで悔い改めようとしない。思い出した罪やめなさい。思い出した罪をやめること、それが何で必要かって言ったら、思い出した罪は神様が今これをあなたが始末しなさいと私たちに恵みとして与えてくださったものなの。だから皆さんいいですか、恥から恥までもう思い出して自分で悔い改める、そういうことをするより、自分にね、自然と思い出してきたもの、それを、あ、神がこの罪を今始末しなさいと私に気づかせてくださったということは、始末の恵みも与えられている。だから私はこの罪から解放される時なんだ思えばいいんですよ。 罪に苛まれる人が精神病院にいるんだよ。ね。ひどいことをされて、ね、その記憶によって苛まれた人。自分がひどいことをして、そして苛まれる人。悔い改めるという恵み、ね、が分かったら彼らはあそこにはいない。彼らはあそこにはいないと思います。恩知らず、恩知らずのものがここに出てくるんだけど、ね、主人がくださったものに対して、ね、自分みたいに恩知らずで与えても、ね、絶対にこれで働いて、ね、稼いできたら自分のものにしようとして、そんなもんやってあげるもんですか。自分を信用してくださった。こういう悪い考え方を知っている。ね、ものにならない。自分を信用してくださって、ね、一皆を与えてくださった。ということに気づかないんですよ。恩知らずは。何かと言ったら、怠け者で恩知らずだから、一皆のゆえに、自分は、ね、何らかの形でアクションをしなければならない。アクションをするには、ね、めんどくさい。かったり。やって成果が出たら、これは全部、あの主人のもの。私は、ね、ただ畑をされるもの。そういう悪い考えを持ってるんです。だから、悪い考えを持ってる人は、いいものをあげても、いいものとして受け取らない。ね。でも、いい心持ちの人は、ね、与えられる前からいい心持ちなんですよ。ね、自分に与えられていることに喜びを持って使える。ね、得た成果、それを持って、ね、満足する。これが、ね、同じ皆を与えられても、全然違う心の持ち方の世界なんですね。いいですか。心がひがみっぽくなっている時、思いがひがみっぽくなっている時、皆さんいいですか。皆さんがひがみっぽく持っていることによって全てが歪んでるんです。耳も歪んで、言ったことに対して全部歪んで聞こえる。目も歪んで、ね、人は、ね、この向こうにある素晴らしいのを見ているのに、その人は自分の目の前にあるクソを見てる。で、なんて言ってるかって言ったら、人は向こうを見て、わあ、素晴らしいねーって言ってる。わあ、素晴らしいねーって言ってるのに、今自分のどうしようもないこの姿、形、それを見てね、あの人がね、やじをしていると。なぜ？自分が見ているのは、道端に落ちてるクソを見たんです。それなのに、人は素晴らしいって言ったら、人は向こうを見てるのに自分に対して素晴らしいって。いいですか？こう、歪んでいる、歪んでいる人はね、どんなことを言ってもダメだ。その歪み、歪んでいるとこ、これはね、悪魔サタンのプレゼント。たとえ皆さんに誰かがね、そのような感情をプレゼントしたとしても、プレゼントだからつって皆さん全部欲しがるの？プレゼントで誰かが何かくれたら何でも大喜びしますか？プレゼントでね、 はい、あなたへのプレゼントですって持ってきたものが自分に合わなかったら投げるでしょ。人があげたものによってもし自分の人格が潰される、意気消沈をするね、そんでバラバラになったね、バラバラになってしまったね、その言葉やそういうのが現れるということだったら、何かって言ったらね、そこまでの器なんですよ。聖書にはこう書いてある。すべてのことが働きに益になる。働き益になる。だからね、良くないことが自分に投げられた時にそれをそのまま受け取る、ね、それで良くないものでイエーって身震いするということではなくて、良くないものが投げられた時にこの良くないものでホームランを打つんですよ。良くないものをあげたのにね、絶対に影響されないということで、もっと素晴らしい形でウィンとするね、投げてきたものに対して壊れることなく、すがすがしくピカピカになっている、これがホームランを打つっていうことなんですよ。時々私たちは失敗します。失敗をしますけれど、失敗失敗を知った自分が自分ではないということなんですよ。失敗した自分からね、失敗をバレにホームランを打つのが自分なんですよ。いいですか。今日もう一人のミナをいただいたものは、自分を信頼してくださった方の信頼をね、踏みにじったんです。信頼してくださった方が、信頼してくださって与えてくださったものを踏みにじったんです。なぜ、もっと眠い、仕事しなかったら寝起き自分で勝手にすればいい。でもミナが与えられたら、ミナにふさわしく動かなければならないということだよね。怠け者が治るチャンスだったでしょ。与えられているミナにふさわしく動かなければならないということは、誰にとっていいこと？私にとっていいことでしょうね。与えられていることに忠実だったから、エジプトの総理、与えられていることに忠実ということはどういうことかって言ったらね、忠実であれば全てのことは解決という答えなんですよ。いいですか。神様は私たちと違って不完全ではない、完全な方なんですよ。それを与えた時、ミナを与えた時、そのミナをね、生かそうと思っている気持ちとともに出れば、必ずそのミナを生かす人、物、ことを備えてくださる方なんです。それで主が与えてくださった人、物、ことのね、この王さんによって、ある人は倍を残し、ある人5つも残しということなんですよ。みんなこのタラントが与えられた時に、タラントを活用ね、活用するとね、活用するタラントを当てにする人、物、ことは主が与えてくださる。そして儲けが出てくる。だから主が与えてくださる タラントとミナにはね、必ず残すという保証付きということを皆さんよく覚えてください。もう一つ、人の世においてね、皆さんも人の気持ちを返する時がある。人から皆さんの思いが返される時もあるんですよ。気づいて人の気持ちを返してしまったということであるならば謝る、ね、そして自分もその人も、ね、和解を持って、ね、神の子となる。和解をする、働きをする人は神の子と呼ばれるって書いてある。もう一つ、その人と和解ができない状況の中においてね、投げられてしまった、私が和解しようとしても相手がその和解を受け取らない時もあるんですよ、ね、私が良くても相手が悪くても、クリスチャンだから和解はしたいということなんだけど、相手がそれを望まない時あるんですね。望まないからとして塞ぎ込んでね、投げてね、もらったものを受けて、そしてどうしようっていうことしちゃいけないんですよ。相手が投げたもの、それで先ほど私が言った通りホームランを打つんです。気分悪くさせたということだったらね、気分悪い状態で絶対いない。おいしいもの食べて、おいしい会話をしてね、はつらつとした形でね、そしてホームランを打って、そして相手が投げたねものをホームランを打って、自分には何にも届いてない、そのようにしなければならない。祝福、呪い、これは受けるべき人に行く、ね、だからイエス様言いました、あなたの敵を祝福しなさいって。敵だと思っていたんだけど、あ、後になってね、時間が経ってみたらその人敵じゃなかった、ね、悪い人じゃなかった。こういうこともしばしばなんですね。敵だと思って呪ってしまったら、ね、呪いがビーっていて、その人のところにいたら、私が敵だと思っていたそのね事実がその人にはなかった。そしたらね、あれ違うよっつって、こうやって行くんですけれど、その時に行く当てがないじゃない。そしたら何をするかっつったらね、速奪と同じで、受けなかったら本人に返ってくる。だから人間の考え方はしばしば正確じゃなく、敵だと思った人、敵じゃない時もあるので、たとえ敵だとしても第二の被害を受けることがないように、敵を祝福しなさいって言ったんですね。どういうこと？敵だよ、祝福したんです。イエスの御名で祝福しますね。祝福したらわーって言っていたんですよ。祝福が、祝福がその人にいたんですよ。言ってみたら、あれ口が悪いし意地悪だし、この人祝福を受けるにふさわしくないね。して、まだ、ふっ。ね、速奪。さっき送った人のところに、私のところに、その祝福が戻ってくるんです。ある教会で、ね、憎まれて成功した人がいる。ね、人が、何だあの人はって。だからそれ直してほしいから誰かが言ったらしい。そしたら彼いやくこう言ったらしいんです。いや、私は彼を祝福します、なんとかさんもちょっと怒ってるよって、あ、私は彼も祝福します。本当に成功したと。で、なんで君はそうなのって言ったら、祝福したら私のところに帰ってくるから、人が私を祝福するのはなかなか難しい。でも私がね、この人違うなと思った人を一生懸命祝福したら、祝福が言って、あ、この人違うよっつって 発信者私なので、速達を出した私のところにそれが戻ってくる。それで私は祝福受けるんですよ。これを証ししたのがね、世界貿易センターの副議長だったね、あの方が自分の同じ教会に行って信仰生活をしている人の中の一人の証しをして、その人は成功しましたということを証しをしました。いいですか。皆が与えられる、それはね、準備が整えられている人にね、倍を残すために与えられる時もあります。主が5つの町を彼にね、支配させるためにね、あなたが忠実な素晴らしいしもべだったので、その印としてこの町を与える、それもありますね。神様の憐れみとして、皆にふさわしくない、普通だったら絶対に皆は拝めないような人にも神様はチャンスを与えてください。これでてててね、人生直しなさいというチャンスなんですね。でもこの人は拒否しました。皆さんはどのような皆を今イエス様から任されてますでしょうか。喜んで持って出ていく皆ですか。じゃなかったら、めんどくさい、かったるいなでしょうか。本当に小さな力ないしもべですが、持って喜んで外に出ていて、倍残して、そしてイエス様の御手にそれを捧げたい、それが私です。
今第二サムエル記22章を開いていると思うんですけども、主はどういうお方か、26節から書いてあります。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされます。アメン。ですからね、主はその一人一人に応じてね、変わるんですね。恵み深い者には恵み深くあられる主です、ね、全き者に対してね、本当に自分自身与えられているその賜物を用いて、本当に主の御前によって誠実に、ね、凛々しくこれを活用していこうとする人に対して、主はそういう人に対して全くあられるお方です。清いものに対して、ね、本当に自分自身を清く保とう、ね、ダビデは本当に自分はその道において本当に清く保とうとした、主はその義を認められた、ね、ダビデのように本当に自分の自身の中に清らかさを保とうと努力して歩むならば、主も清くあられるお方、ね、けれどダビデが、ね、汚れたことをしたならば、本当にその汚れた様に応じたことがダビデの自身の身に起きてしまいました。今私たちの身に何が起きているか、本当にね、清さ、また全くある様、また恵みにおけるあり様、恵み深くある人は主は恵み深く当たってくださいます。またね、全き者に対しては全くあるお方、そして清い者に対しては主は 清さで返してくださるお方、そして、ね、最後、曲がったものにはねじ曲げる方と書いてあります。その主人のことを、ね、悪く言った、ね、そのしもべ、主人のことをねじ曲がった感覚で見ておりました。ねじ曲がった思考パターンで、ね、物事をしておりました。彼、ね、一ミナ預かった、それを、ね、なんか主人がなんかまかないところから買い取るお方だって、そういうふうにねじ曲がった考えをしていたから恐ろしかったんですね、ずっと。でそれで、その風呂敷に包んで、でそれを、ね、何もしなかった、それを、ね、1ミナも増やすことなく、まあ、1円たりとも増やすことなく、あるいは1円たりとも減らすことなく、それをそのまま主人に返した、ね、わけですね。 主は曲がったものに対してはねじ曲げる方です。でこの、彼が自身が言った言葉に従って、ね、裁かれました。私たちもですね、自分自身の口ぶりで言った言葉に従って裁かれるものです。私たちの口から恵みの言葉、憐れみの言葉、愛の言葉を、祝福の言葉をかけるならば、その祝福が、ね、もし相手が祝福を受けるに値しないとすれば返ってくる、ね、先ほど甲斐先生言いましたね、その通りです。私たちのこの唇、また私たちのこの思っている内容に従って、私たちはその報いを、ね、受けていくことになるわけです。彼は、ね、主人のことを、預けなかったものを取り立てて、まかなかったものを刈り取る、ね、厳しい人間だと、ね、いうふうに思っておりました。主人は言います。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そうです、主人が、ね、利息と一緒にもし受け取っていたとするならば、この人に対して、ね、それ相応の町を任せたはずです。けれど彼は、ね、ビタ一文たりとも主人に儲けさせまいという、ね、本当に主人はねじ曲がったお方だから、自分もねじ曲がった思考を持とうということで、あえて銀行に預けることをしなかったんです。ね、100日分の、ね、労働賃金、もうかなりの額ですね。銀行に預ければ、ね、よほど経った後はかなりの利息がもらえたはずですけど、しかし一切それ、ね、ありませんでした。本当に主人に対してビタ一文たりとも、ね、儲けさせたくない、そういう考え方が、ね、あったわけですね。でそれで、ね、主人は言います。その一ミナを彼から取り上げて10ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らはご主人様、その人の10ミナも持っています。なんとこの1ミナ、何も活用しなかった人、彼10ミナもともと持っていたんですね。けれどもそれまでも取り上げられるんです。26節彼は言った、あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。これがこの例え話の結論です。持っているものはさらに与えられるんです。ね、何を持っているか、忠実さです。忠実さを持っていないもの、これは持っているものまでも取り上げられてしまうんです。皆さん、小さいことに忠実であってください。小さいことに忠実であるならば、さらにさらに豊かに増し加えて与えられます。ヨセフ、そうでした。ね、本当に、ね、奴隷仕事という小さいこと、牢屋仕事という小さいこと、忠実にやっていたから総理大臣という大きなことを任せられ、のみならず、ね、彼が偉大だったのはエジプトの総理に昇進したことではありません。そんなの何でもありません。彼が偉大だったのは本当にこのイスラエル、神の民のその、ね、産んで増えて地味して満たしていく、その土台作りをしたことです。皆さんもその土台作りをぜひしてください。皆さんが社会においてステータスを得る、ね、そうなるでしょう。けどそれが重要なことではありません。ヨセフの考え、それはいつでも神の国、カナンの方にありました。だからヨセフ、ね、エジプトで、ね、死ぬ時、ね、自分をエジプトの、ね、ピラミッドなんか葬らないでくれ。むしろ、ね、先祖アブラハム、イサク、ヤコブがいたあの土地に骨を持って行ってそこで葬ってくれ、必ずその時が来るから、ね、そういうふうに指示しました。彼の心思い、エジプトの富じゃなかった、地位じゃなかった、彼の思い、それは神の国でした。だから彼は本当にこのように祝福されたんです。皆さんも、ね、本当にこの思いが、心がいつも神の国にあるならば、主が皆さんの思いを汲み取って、皆さんの忠実さに従って皆さんにさらに大きなことを任せ、皆さんが本当にこれから栄光の次世代を、埋めを増えよ、地に道をしていく、そのところを作っていくでしょう。あるいは経済によって支援するでしょう。あるいは、ね、何か実力を持って、ね、それを、ね、立て上げていくでしょう。皆さん一人一人それぞれ与えられた賜物、これを本当に神の国の立て上げのためにどんどん用いて忠実になってください。していくならば皆さんが本当に栄誉を受けるんです。町を支配するものになっていきます。どうか皆さんがこの幸い、この祝福に預かるものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 それでは今いただきました御言葉、それを思いつつそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。金曜夜祈祷会です。今から皆さん自身が主の御前にそれぞれ1対1で出て、皆さん自身が主と交わる祈りにおいて交わる時を持ちたいと思います。
265番を賛美して今日の御言葉を思いつつ、私たち自身に主が与えてくださった御名、これを私たちはどのように預かってこれを残しているか、それを本当にイエス様の前に置いて点検していきたいと思います。265番です。